油が足りないという、タイトルでちょっとお話をさせていただきたいと思います。何のことやらということですけども、マタイ25章の1節から4節、ここからですね、ちょっとお話しさせていただきたいと思います。そこで天国は10人の乙女がそれぞれ明かりを手にして花婿を迎えに出ていくのに似ている。その中の5人は白が浅く、5人は白深いものであった。白の浅い者たちは明かりは持っていたが油を用意していなかった。しかし白深い者たちは自分たちの明かりと一緒に入れ物の中に油を用意していた。この10人の乙女の例え話ですね、これちょっとどうですか、私たちの日本の結婚式とちょっと違う、イメージですので、少し私たちもこの目を閉じてですね、この情景を浮かべてみる必要があるかと思いますね。この例え話によると、このイスラエルでは婚礼の式がですね、夜行われることが多かったようですね。そして花婿は花嫁を迎えに行って、この自分の家まで連れてくるということですね。この婚礼の行列を、こう行列がこう向かってですね、迎えに来るんですけども、この松明を灯して、それが近づいてくるんですね。そして、花嫁の実家からこの花婿の家まで、この行列が行くわけですね。そしてこの花婿の家では、まあ客人たち、招かれた、客人たちがのためにですね、もうすでに用意は終わっている状態ですね。それが終わって迎えに来るということらしいですね。この花嫁の家のすぐ近くには、まあ、この例えによると、白い衣装を着たですね、10人の乙女がいました。彼女たちは火のついた明かりをですね、持って、そして、油を入れる器と一緒に持っていました。そしてそれぞれのこの花婿が現れるのをですね、今か今かと待っていました。しかし、この、まあ、今か今かと待っているんですけども、花婿の迎えの行列がなかなか現れなかったんですね。彼女たちはもう何時間も待っていましたけれども、まあ、ついに疲れ果てて寝てしまったということですね。すると夜中に、さあ花婿だ、迎えに出なさいという呼ぶ声がしました。そしてびっくりして目を覚まして起き上がると、この花婿の行列は松明を赤々とつけてですね、音楽とともに近づいてきているんですね。10人の乙女たちはそれぞれの、まあ、ずっと灯し続けていたこの明かりを整えて急いで出かけようとしました。ところが、5人の乙女はこの器に予備の油を入れるのをですね、怠っていました。まさかこんなに花婿が遅れるとは思っていなかったからですね。彼女たちにはこの万が一の場合の用意というものがなかったんですね。もうそこで慌ててこの白深い乙女たちに、あなた方の油を私たちに分けてください。私たちの明かりが消えかかっていますから。と頼みます。しかし、彼女たちはすでに自分の明かりを整えました。器に持っていたこの予備の油をですね、もう自分の灯火に入れてしまった後でした。ですから余分な油はありませんでした。私たちとあなた方とに足りるだけは多分ないでしょう。店に行ってあなた方の分をお買いになる方が良いでしょうと言いました。彼女たちが急いで買いに行っているうちに、行列は進んで行き、その場にいない、まあ、買いに行っている彼女たちを置いてですね、行ってしまったということです。灯した明かりを持った5人の思慮深い乙女たちは、迎えに来た婚礼の行列とともに婚宴の家に入り、その戸は閉ざされてしまいました。 資料の浅い乙女たちがお店で買って帰ってきて、婚宴のこの場に着いたとき、そしてそこでなんと思いがけなくこの入場を拒まれてしまいました。彼女たちは婚宴の主から、私はあなた方を知らないと言われ、暗い夜の寂しい通りに取り残されてしまうのでした。実はこの十人の乙女のですね、例え話、これはキリストの再臨直前の人々の経験を表していると、そういった例え話だということです。この資料浅い乙女、油が切れてしまったですね、その乙女と、そして資料深い乙女とは、再臨を待望しているという2種類の人々を表しています。彼らはイエス様に対して純粋な信仰を表明するので、ここでは乙女として例えられています。この乙女たちが携えていた灯火は、次の聖句によればですね、神の御言葉を象徴していることがわかります。また、油というものがですね、聖書では聖霊を象徴しています。あなたの御言葉は我が足の灯火、我が道の光です。詩編119編の105節ですね。私はダビデのためにそこに一つの角を生えさせる。私は我が油注がれた者のために一つの灯火を備えた。はい、詩編132の17ですね。この例えの中で10人の乙女はみんな明かりと油の器を持っていました。みんなそれを持って待っていたわけですから、しばらくの間は彼女たちの間には何の違いも見られませんでした。実はキリスト再臨直前の教会もですね、これに似ています。すべてのクリスチャンが聖書を信じています。またすべてのクリスチャンがイエス様の再臨が近づいているということを認めています。そして確信を持って再臨を待ち望んでいます。しかし、この例えのように、ひたすら待つ時間が思っていたよりも長引くことにより、彼らの信仰がですね、試みられます。そしてその試みの終わりに、さあ、花婿だ、迎えに出なさい、と呼ぶ声がしたときに、残念ながら準備ができていないものが多いのです。それは、明かりとともに器の中に油を持っていない、つまり聖霊を持っていないという状態ですね。それではこの彼女が蓄えるべき、この器の中に蓄えるべき油、この聖霊ということについてですね、ゼカリア書から学んでみたいと思います。彼が私に向かって何を見るかと言ったので、私は言った。私が見ていると、すべて金で作られた燭台が一つあって、その上に油を入れる器があり、また燭台の上に七つの灯火皿があり、その灯火皿は燭台の上にあって、これに各々の七本ずつの冠があります。また燭台の傍らにオリーブの木が二本あって、一本は油を入れる器の右にあり、一本はその左にあります。ゼカリア 4-2 から3ですね。この幻の中では、二本のオリーブの木が神様の前に立っていて、金の冠によって燭台の器に油を注ぎ出していることが表されています。つまりこの二本のオリーブの木から燭台に絶えず油が注がれていればですね、いつもこの油の残量を心配する必要もありません。いつもこの明かりが灯し続けることができるんですね。明かりを灯し続けることができます。また、今日本のオリーブの木というふうに出てきましたけども、これはヨハネの黙示録にですね、二人の証人ということと同じ意味であることが聖書の中に書いてありますね。 そして私は私の二人の証人に荒布を着て1260日の間予言することを許そう。彼らは全地の主の御前に立っている二本のオリブの木、また二つの燭台である。黙示録11の3から4です。さらにエレン・ホワイトによれば、この二人の証人が何かということに関して、これは旧約聖書、新約聖書、この二つの聖書だと表しています。二人の証人というのは、旧約と新約の聖書を表している。両方とも神の律法の起源とその永続性に関する重要な証言である。両者はまた、救いの計画の証人でもある。旧約聖書の方、犠牲、予言は来たるべき救い主をあらかじめ示している。新約聖書の福音書と手紙とは、方と予言に示された通りに、来られた救い主について語っている。私は私の二人の証人に荒布を着て1260日の間予言することを許そう。この期間の大部分の間、神の証人は人の目につかない状態にあった。法王権は真理の言葉を人々から隠そうと努め、彼らの前にその証言に反駁するために偽りの証人を立てた。各時代の大層と上巻の341ページ。これはですね、ローマカトリック教会によるこの暗黒時代というのがありました。一般のこの一般教会信徒がですね、聖書を自分たちで手にして読むということが実は禁じられていた時代ですね。そういった時代のこの予言であることがわかります。ローマカトリック教会がその信徒に聖書を読ませないで、カトリック教会独自の教えとして、この罪を許されることに関して難行苦行を行うこと、例えばピラトの階段とかをひざまずいて歩くとかですね、あと教会の権威によってそれを許すとか、免罪符によってその罪が許されると、そういうふうに教えていたんですね。一般の人々はこの聖書が隠されていたので、この誤謬に気がつかなかったんですね。しかし宗教改革者のルターは、信仰による義をその時代に打ち立てるべき真理として表しました。今まではこのローマカトリック教会のそういう行いによってこう義とされるような教えからですね、宗教改革の時にはキリストを信じる信仰による義という、このようなその時代に必要な真理ですね。そのことを現代の真理と言います。各時代を通して、その時代に与えられる真理ですね。ですから、この宗教改革の時には、信仰による義というものが与えられ、これが現代の真理であると言いますね。先ほどの話に戻りますけども、ゼカリアの幻にあるこの日本のオリブの木が、旧約聖書、新約聖書を表しているならば、じゃあここから注ぎ出されるその油はどのような意味でしょうか。これは、聖書的ではなく、この様々な神学博士たちや自分たちの聖書解釈を持って打ち立てられた十字架さえ信じていれば救われるという教えではありません。二人の証人は聖書でありますので、この霊感の書物である聖書に基づいた、この聖書の教えの中にある十字架を理解し、そして信じるその信仰によって義を受け入れてこそ、真心からの悔い改めに至ることができ、聖霊の油を注がれて、明かりを赤々と灯し続けることができるのです。つまり、その天の聖女からこの油がですね、注がれるということを私たちは理解しなければなりません。実はこれがこの終末時代に与えられた現代の真理なのです。このことを知らない、またはこのことを受け入れない結果として、どこに向かって自分は 悔い改めをする、その祈りをするのかわからない状態になります。それは天の聖女から注がれるべきこの聖霊による感化がほとんどない状態に陥ってしまいます。たとえ聖書の戒めや約束、これをどんなによく知っていても、今もその人の品性は全く変えられず、再臨の準備ができていない状態、つまり油を切らせた5人の乙女と同じ状態なんですね。エレン・ホワイトの書物にはこうありますね。ここに表されていることは、真理を知っていると主張する者たちにとって最も重要なことである。しかし、もし我々が真理を行わなければ、日本の金の缶から注ぎ出される聖なる油を受けたことにはならない。油は油のために用意された器に受け入れられる。それは愛によって働き、魂を清めるところの聖霊である。このように神様から与えられた聖女の教えに基づいたですね、この現代の真理を理解することによって、聖霊の油を注がれた神の残りの民には、溢れるばかりの聖霊の賜物である神様のご品性というものが分け与えられるんです。そして、霊的に祝福、恵まれたものはですね、この希望と慰めとなる現代の真理をまた豊かに他の人々に伝えなければならないのです。この尊い教えが与えられた私たちセブンス・アドベンチストは、世界的に見ても少数のクリスチャングループです。しかもその中にあって、沖縄の今帰仁村という田舎に集まる私たちはなおさら少数です。しかしこんな私たちが、さあ花婿だ、迎えに出なさいという夜中の叫びを上げることを神様から委ねられたのは、決してその地位や才能でないことは私たち自分たちが一番よくわかります。ただ神様の密接理と憐れみによってですね、これに素直に応じることによって、この働きに携わることができたのです。これらはすべて神様の力によってなされたことなんです。すると、彼は私に言った。ゼルバベルに主がお告げになる言葉はこれです。万軍の主は仰せられる。これは、権勢によらず、能力によらず、私の霊によるのである。ゼカリア 4-6。これは、第二天使の使命に力を与えるべき夜中の叫びであった。天使たちが天から送られて、失望した生徒たちを覚醒させ、彼らの前にある、大いなる仕事に対する準備を彼らにさせた。最も才能ある人々がこのメッセージをまず最初に受けたのではなかった。天使たちは謙遜で敬心深い人々のところに送られ、さあ花婿だ、迎えに出なさい、という叫びを彼らにあげさせた。この叫びをあげることを委ねられた人々は急いで出て行き、聖霊の力によってメッセージを鳴り響かせ、失望した兄弟たちを奮い立たせた。続きがありますね。この働きは人間の知恵や学識によって行われたものではなく、彼の力によったのである。そして叫びを聞いた神の生徒たちは、それに抵抗することができなかった。最も霊的な人々がまずこのメッセージを受け入れた。そして以前この働きを指導していた人々は、さあ花婿だ、迎えに出なさいという叫びを受け入れて、それに参加するのが一番後であった、というエレン・ホワイトの初代文集に書いてありますね。ここまでちょっと考えてみたときにですね、私たちに与えられたこの現代の真理を、 私たちが理解することによって聖霊を受ける準備ができるということですね。私たちが悔い改めるときに、私たちはその悔い改めをどこに向けるかということがこの現代の真理なんです。私たちは今天の聖所におられるイエス様に対してこの悔い改めの祈りを捧げなくてはならないんです。イエス様が今どこで何をしておられるかを知らなければ、この悔い改めの祈りがどこに捧げられるべきかという理解がないんですね。そうすると許しの平安も得られないし、そして心の状態は変わらないんですね。白浅い乙女についてまた考えたいと思いますね。先ほどのこの例えの中であった油が切れてしまった乙女たちはですね、これは何もこの悪人とか偽善者ではありませんでした。なぜならば彼女たちは思慮深い乙女と同じようにですね、婚宴を待ち望んでいるからです。ですから彼女たちは真理に関心を持ち、そして真理を擁護し、真理を信じる人々に引きつけられています。しかしこれらの人たちは喜んで御言葉を受け入れるのですが、その聖書の原則を自分自身の生活の中に選び続けていないので、聖霊の感化がですね、ずっと永続しない、そして、救いが自分のものとならないという状態になります。聖霊は、様々な働きがありますね。で、私たちに与えられる信仰もこれも聖霊の働きだと言えます。その他にもいろんなタラントが与えられます。これは聖霊から与えられるんですけども、私たちが今特に注目しなければならないのは、この聖霊は悔い改めた人が自分の心の中に新しい性質が生まれるのを望んで、それに同意する場合にのみ、その人の心にお働きになるということですね。ところが白の浅い乙女によって象徴されている人々は表面的なクリスチャン生活に満足していて、本当の意味で罪から離れる機会を失っていると言います。彼らが聖霊の油を注がれるためにしなければならないことは、いわなるイエス・キリストの上に落ちて、自分たちの古い性質が砕かれることなのです。それは天の至聖所で取りなしをしておられるイエス様の贖いの働き、つまり義人における罪の除去、これを理解して、神様のご品性を眺めて、自分の人生の目標として生きることなのです。エレン・ホワイトの言葉ですね。彼らは神の品性を学んでいない。神と交わっていない。で、あるから彼らはいかに神に信頼し、眺め、生きるべきかを知らないのである。彼らの神への奉仕は形式化してしまう。彼らは民が来るようにあなたのところに来、私の民のようにあなたの前に座して、あなたの言葉を聞く。しかし、彼らはそれを行わない。彼らは口先では多くの愛を表すが、その心は理に赴いている。使徒パウロも、これがキリストの再臨直前に住む人々の特徴であると言っている。もう一つ聖句ですね。終わりの時には苦難の時代が来る。その時、人々は自分を愛する者、神よりも快楽を愛する者、信心深い様子をしながら、その身を捨てるものとなるであろう。手元第2の3の1から5までです。この知る浅い乙女たちは、平和だ、無事だと言ってこの終末の時代に進んでいるというこの危機感が全くないんですね。教会に足を運ぶ一方、再臨がいつ来るかわからないので、毎日自分の楽しみのことで頭がいっぱいで、 現実の世の中に財産を蓄えること、それが自分の現在の目標となっています。しかし、その人たち、ある時、終末の印に驚いて、目覚めて、自分の油が足りないことに気づくと、急いで他の人に補ってもらおうとするのです。ところが、聖霊の感化だけは誰にも他人の不足を補うことができないんです。つまり、聖霊の働きの身である品性というものは人に補ってもらうことができないんです。主なる神は言われる。私は生きている。たとえ、ノア、ダニエル、ヨブがそこにいても、彼らはその息子、娘を救うことができない。ただ、その義によって自分の命を救い得るのみである。エゼキエル 14-20。結局、自分の品性がわかるのは、さあ、花婿だ、迎えに出なさい、との声が真夜中に上がってからです。眠っていた乙女たちが目を覚ましたときに、誰がその時のための用意をしていたかが、その時初めてわかるのです。今日の世界でも同じように、何か急に予期しない災害とか死にそうな出来事にあったときに、神様の恵みの約束にすがって生きているかどうかがわかるのです。心から悔い改めることができる、この恩恵期間と言われる、悔い改めることができる期間ですね。これが終了する前に、最後の大きな試練が来ます。しかし、その時では、足りない魂の必要を満たすには遅すぎるのです。なぜならば、それまで福音の使命はすでに伝えられていたからです。黙示録にこうあります。神の恵みはすべての魂に豊かに与えられた。乾いているものはここに来るがよい。命の水が欲しいものは与えなしにそれを受けるがよい。という福音の使命はすでに伝えられた。最後の日に多くの者はキリストの国に受け入れられることを要求して、私たちはあなたとご一緒に飲み食いしました。これは、エレン・ホワイトの言葉ですね。飲み食いしました。また、あなたは私たちの大通りで教えてくださいました。主よ、主よ、私たちはあなたの名によって予言したではありませんか。また、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの力ある技を行ったではありませんか。という。しかし、それに対して、あなた方がどこから来た人なのか、私は知らない。みんな行ってしまえ。と言われるのである。彼らは、この地上の生涯において、キリストとの交わりに入っていなかった。であるから、彼らは天の言葉を知らず、天の喜びを味わうことができない。一体人間の思いは、そのうちにある人間の霊以外に誰が知っていようか。それと同じように、神の思いも神の御霊以外には知るものはない。コリント第一の2の11ですね。エレン・ホワイトの書物からです。私はあなた方を知らないという、この言葉ほど予期せずにショックを受ける言葉はありません。毎日の生活において、なおざりにしてきた聖霊との交わりこそ、実は婚宴に参加できる唯一必要なものだったんです。私たち人間は自分自身をこの世の楽しい交わりにふさわしくすることに一生懸命かもしれません。しかしこのような生き方は逆に 天との交わりにふさわしくないものと私たちをしてしまいます。その結果、そのようなものは再臨の時には失われてしまうのです。さあ花婿だという叫びを聞いて目を覚まし、それから油の切れた明かりに油を補って主を迎える用意をすることはできない。今キリストとかけ離れた生活をしていながら、天ではキリストとの交わりにふさわしいものとなることはできないと書いてありますね。花婿が来た真夜中の最も暗い時間でした。同じようにキリストがまた再びおいでになるのも、この地上歴史の最も暗黒の時代になります。聖書の中では過去に滅びの歴史がありました。その一つがノアの洪水ですね。当時の時代の人々の状態は再臨直前のこの私たちの世界を表しています。人間は文明の中に築いた知識と財産に酔いしれ、いつかこの世で終わる儚い世的な幸福を得るために家族との時間さえも犠牲にします。聖書はこの終わりの時にはサタンが全力を持って働くと言っています。不法のものが来るのはサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力と印と不思議と、またあらゆる不義の惑わしと滅ぶべき者どもに対して行うためである。彼らが滅びるのは自分らの救いとなるべき真理に対する愛を受け入れなかった報いである。テサロニケ第2の9から10までです。またエレン・ホワイトは、この最後の時代に暗黒、様々の誤り、異端、惑わしなどが急速に増加したことを見ても、明らかにサタンが働いていることを知ることができる。サタンは、ただ世俗の人々を捉えるばかりではなくて、私たちの主、イエス・キリストの教会であると称しているものをも欺いている。大廃墟は一寸先も見えない真夜中の暗黒のようになることであろう。これは神の民によっては試練の夜、嘆きの夜、真理のために迫害を受ける夜となる。しかし、その暗黒の夜から神の光が輝くのである。また、聖句ですね。闇の中から光が照り出よと仰せになった神は、キリストの顔に輝く神の栄光の知識を明らかにするために、私たちの心を照らしてくださったのである。コリント第2の4、6です。このように、霊的暗黒の世である終末時代にですね、神様は現代の真理を通して、光が照り出よと言われます。これが聖書で約束されている、後の雨を受けて、夜中に花婿を迎えるための準備、つまり、再臨を迎えるための準備をさせることになるのです。季節の終わり近くに降る後の雨は、穀物を熟させ、刈り枝に備える。穀物が熟するということは、魂の中に神の恵みの御業が完結することを表している。聖霊の御力によって、神の道徳的形が品性に完成されるのである。我々は全くキリストに似たものに変えられる。少し飛ばして、先の雨がその働きをしないならば、後の雨は完全の実を成熟させることはできないのである。起きよ、光を放て。あなたの光が望み、主の栄光があなたの上に昇ったから。見よ、暗きは地を覆い、闇は諸々の民を覆う。しかし、あなたの上には 主が朝日のごとく昇られ、主の栄光があなたの上に現れる。イザヤ60の1から2ですね。世界は神に関する誤った解釈の暗黒に覆われている。人々は神の品性の知識を見失い、それを誤解し誤って理解している。この時にあたって神からの使命、良き感化を与え、救いの力を持った使命を宣言しなければならない。神の品性を明らかにしなければならない。世界の暗黒の中に神の栄光の光、恵みと憐れみと真理の光が輝かねばならない。今は非常に厳粛な時代です。地は彼の栄光によって明るくされた。黙示録にあります。この後、私はもう一人の御使いが大いなる権威を持って天から降りてくるのを見た。地は彼の栄光によって明るくされた。黙示録18の1ですね。聖霊は神の残りの民に、日本のオリブの木である、この御言葉の原則から来る油を私たちに注ぐことによって、私たちの心の中に神様のご性質を再創造されます。それは罪の影響によって私たちの心の中から全く失われていたものです。そして私たちの心の中には全くなかったものです。これによって神様のご栄光、すなわち神様のご品性を完全に反映した人々が暗黒の終末時代にあって輝き出るとき、神様に対して栄光を期すことができます。そして花婿の家に至る神の都と子羊の婚宴への道を照らす灯火となります。この状態は大いなる叫びとなって、実に目に見える形で世界に表されます。それは神の民が神の知識と主の卓越した栄光で満たされ、十分に覚醒しているからです。黙示録18章の予言は、間もなく成就されるであろう。先ほど読んだ聖句ですね。第三天使の使命の宣伝中に、もう一人の天使が大きな力を持って天から下ってくると、地は彼の栄光によって明るくされるのである。主の霊は、献身した人間の器を非常に恵み深く祝福されるので、地は海水が海を覆っているように、神の知識と主の卓越した栄光で満たされ、男も女も子供も唇を開き、神を賛美し感謝するであろう。初めの確信を終わりまで固く保っている人々は、大きな力で第三天使の使命が宣伝されている間、十分に覚醒しているであろう。花婿を待ち望んでいる思慮深い乙女たち、このようになる人たちは、あなた方の神を見よと世の人々に言うことになります。なぜなら、神様の残りの民はその生活と品性において、神様の恵みが彼らのためにどんなことをしてくださったかを自ら証しするからです。彼らが語る誠の言葉、また清い行いなど、暗黒の地は神様のご栄光によって、彼らの証によって明るくされるのです。これは黙示録18章の一節にある、もう一人の御使いと共に大いなる叫びとなって全世界に広がっていきます。この覚醒はもはや誰にも止められません。終わりの時代に瞬く間に この福音が述べ伝えられるとき、他の囲いにいた神の民が、心からへり下り、悔い改めた心を持って彼らの罪を告白して捨て去ります。このように、信仰によって神のこのお約束を求める者に対しては、サタンや悪天使、この神のお働きを妨げたり、神の御臨在を遮ったりすることはできないんです。私たちにこのような聖霊が注がれると、どのような変化が出てくるのでしょうか。父なる神様のご栄光の輝きであられるイエス様は、世の光としてこの世界に来られました。彼は父なる神様がご自分に注がれた油、すなわち聖霊によって人々に神様のご品性を表すために来られたのです。そして私たちも聖霊を通して神様のご品性を表すようにと招いておられます。イエス様ご自身も、イエス様ご自分の神性ではなく聖霊を通して働かれたということですね。使徒行伝。神はナザレのイエスに聖霊と力とを注がれました。このイエスは神が共におられるので良い働きをしながら、また悪魔に押さえつけられている人々をことごとく癒しながら巡回されました。使徒行伝 10-38。聖霊と力とが注がれた。そして神が共におられた。イエス様は実に私たちの模範となられたんですね。また、主の御霊が私に宿っている。貧しい人々に福音を述べ伝えさせるために、私を聖別してくださったからである。主は私を使わして囚人が解放され、盲人の目が開かれることを告げ知らせ、打ちひしがれている者に自由を得させ、主の恵みの年を告げ知らせるのである。ルカ4-18から19です。今、イエス様は私たちにこのような働きをするようにとお命じになります。このような霊的暗黒時代にあって、神様のご栄光がこの教会を通して輝き出て、苦難の中にある者、また失望している者を励まし、悲しんでいる者を慰めること、これが私たちの務めなのであります。また神様は、私たちが困っている人々にただ何か贈り物をするだけではなくて、健全で明るい顔をして希望に満ち溢れた言葉を語り、真心から愛のこもった親切な手を差し伸べることを求めておられるのです。イエス様が病人を癒されるときに、人々の上に手を置かれたように、私たちも彼らのすぐ近くに行って手を差し伸べるのです。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かし、そして人々があなた方の良い行いを見て、天にいますあなた方の父を崇めるようにしなさい。マタイ5-16。またイエス様は私たちに、光を輝かすように努力せよとはお命じになりません。ただあなた方の光を輝かしなさいと言われるだけです。もしイエス様からの恵みの聖霊を受け入れるのであれば、光はその人のうちに自然に輝き出るようになります。そしてこのような愛の実際的な行為というものは、教団上から雄弁な教えがなされるよりもはるかに効果があります。本当の意味でこれらの魂の欠乏を満たすことができるのは、イエス様が持っておられる愛だけです。もしイエス様が聖霊を通して私たちの心の中に宿っておられるならば、私たちの心には大きな変化が現れます。それは、 聖霊という大きな賜物は神様だけが与えられることのできるものであり、その中には天のすべての資源が含まれているからです。聖霊の内住は天のすべての資源である愛が溢れ出ることによってその効果が現れます。神様の満ち満ちた徳、信仰を持って悔い改めたものを通して、これが世に流れ出て人々にまた分け与えられるのです。天からの使者が金の油を金の缶に入れ、その油が金の器から聖女の食台に流れ込んでいくことによって光が赤々と輝いたのである。人間も神の愛が絶えず注がれることによって光を放つことができる。すべて信仰によって神と結合した者の心には愛という金の油が豊かに流れ込んで、良い行いや神に対する真心からの奉仕となって輝き出るのである。しかし私たちは神様から自分が与えられていないものをですね、もう自分が持っていないものを他の人に分け与えることはできません。天の資源である神様の恵みの愛が地上の人々に流れ出ていないのは、神様の側に制限があるからではないと書いてあります。神様の御前に素直にへり下って、喜んで私たちが素直に受けさえすれば、誰でもこの聖霊の油に満たされるんです。そしてこの希望と憐れみの約束は、真の神の福音として、世界の果てに至るまで述べ伝えられる。この福音は、望む者は誰でも手を伸ばして神様の力を自分のものとすることができるという約束なんです。神の恵みの富、計り知ることのできないキリストの富を世界に伝えるための神の生きた通路になるという特権は誰にでも与えられている。キリストは他の何者にも増して、キリストの御霊と品性とを世界に代表する器が現れるのを望んでおられる。人間によって救い主の愛が表されることほど世界が求めているものはない。人の心に喜びと祝福を与える清い油を注ぐことができる缶を全天は待っているのである。キリスト教はただ罪の許しを与えるだけの宗教ではありません。それはまず私たちの心の中の罪を取り去ってくださり、その空いたところに聖霊を、この油を注いで満たしてくださるんです。そのためには自分の中にある罪深い自我を全く放棄して、日ごとにイエス様から来る聖霊の内住を祝福として受け続けることなのです。イエス様から私たちの魂を支配していただけるときに、そこにはイエス様のご品性である純潔、そして罪から自由を得させる義というものがあります。これこそ贖いの御業の完結であり、神様のご品性が目に見える形としてその人の生活に現れてくるのです。私たちは救い主を受け入れるならば、この地上にあって完全な平和、そして完全な愛、そして完全な確証の喜びである御国の雰囲気を味わうことができるのです。私たちの周りを見渡したときに、本当にこのような世の中ですけれども、 私たちの心と、そして私たちが目で見るものは別です。神様からこのような霊的な祝福をいただいたときに、このような世界、罪の影響力を受ける世界に住んでいながらも、心の中は平安と喜びと、そして神様に対する感謝、そしてご品性を外に表すようなですね、そういう証人として私たちは生きることができるんですね。この使命は花婿を迎えに出る人々に与えられているんです。イエス様はこの神の残りの民を通して、全世界が恵みの雰囲気で囲まれるために、満ち溢れる彼の力によって彼らを強めたいと望んでおられるんです。神様の民が自分自身を真心から神様にお捧げするときに、ついにこの贖いの目的が達成される。そして、心に天国を持つものとなります。そして、いよいよ栄光の王国を迎える準備がここで終わるのです。旧約時代にエノクという人物がいました。彼は、神様と300年共に歩んだと書いてあります。エノクが歩んだ時に彼はどのような時代に生きていたかというと、まさに、罪の影響力を受けた中にあって彼は神様と共に正しく歩んだんですね。その結果彼はどうなりましたか？彼は全く後の雨を受けていませんでしたので罪の根っこは除去されませんでしたが、しかし彼は神様と共に歩んだんです。そして神様は彼を取られたと書いてあります。私たちはどうですか？私たちもエノクと同じように神様と共に歩み、そして天の聖女から私たちに注ぎ出される油を心に受けるときに私たちの品性が変えられる。私たちがこの世で神様の初穂として、神様のご品性を表すものとして再創造されるときに、私たちは神様に取られます。どのようにして取られますか？私たちは再臨のときに生きて取られるんですね。そのような希望を持ちたいと思います。彼らは輝く義の太陽の光を受けて、頭をもたげ、彼らの贖いの近づいたことを喜ぶのである。彼らは花婿を迎えて、見よ、これは我々の神である。私たちは彼を待ち望んだ。彼は私たちを救われると言うのである。